Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第264回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は直子さんにミモコールミステリーの最終話を読んでいただきます。どうぞお楽しみに。鏡に、この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は直子さんと2人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ミモコールミステリー今日はなんと最終話でございます。
はい、
前回ね、4話の最後に意味深な表現が出てきましたね、
はい、
ちょっとね、
はい、そうです、はい、気になります、
ね、でこれでリスナーの皆さんの中にはもやもやしながら1ヶ月これどういうことなんだろうということね、お過ごしいただいた方も多かったと思いますが、今日ようやく決着がつきますと、ね、はい、長らくお待たせいたしました。
本当です
ね、はい、今日スッキリしていただけるかどうかちょっとわからないですけどね、はい、では直子さん、これまでのお話をね、はい、今日聞いていただくにあたって、はい、おさらいをお願いできますか。
はい、前回の第4話では生田一之助と美奈子夫妻が惨殺されてから13年が経ってました。
あ、そんなに経ちました。はい、
そうです。それで夫婦の娘の幸男ちゃんは18歳になって福岡県で暮らしている。
はい、
で久しぶりにですね、故郷に帰ることになりまして、田舎のふるさとでは彼女の帰郷に合わせて一之助と美奈子の法要が徳蓮寺の神殿、はい、今は住職になってます、はい、によって営まれました、うん、それでですね、その翌日に幸男ちゃんは神殿が歩いているのを見かけるんです、うんうん、 で当時のことをねぼんやりとしか覚えていない彼女なんですけれども、はい、土手の上を歩く神殿の姿を見て、
はい、
同じような場面を夢の中で見たような気がしたと、
うん、
これが意味深な証言ですね、うん、そこで終わっております
ね、はい、あんなにも分かんないですねそれはね、はい、
そうですね、
ね、
はい、
でも神殿の姿を以前見たと
見たかもしれない
かもしれない、
ここが彼女自身も確信が持ててないんですね、
うんうん、はい、まあ、そこで終わっていました、その続きという、はい、
そうですね、
ですね、
その続きというか、はい、今日は、はい、もういきなり、7年後に移ります、
あ、ま、続きではない、
そうなんです、
はい、
そこで終わってて、
はい、
そういきなりもう7年後になります、
ということで18歳だった、
はいはい、
あ、女の子が
25歳、
ね、25歳、あ、
はい、
もうお姉さんです、
あの冒頭でね、はい、5年経ったってなるんですけど、
はい、
5年経ったのはまあ経過 で、
はい、
でその後また2年後の話にも移っていきます、
なるほどなるほど、
はい、
じゃその舞台の中心は25歳のゆきおちゃん、
はい、
っていうお話ですね、
はい、そうなんです、はい、
分かりました、皆さんよく理解できましたでしょうか、はい、そういう頭切り替えていただいて、はいはい、どんどんあの新事実が、はい、出てきますので、
はい、
じっくり聞いていただけたらと思います、はい、さあそれでは直子さんに家紋の最終話を読んでいただきます、お願いします、
家紋最終話、松本清張。それから5年経った。幸代は恋愛して結婚した。夫になったのは銀行員だったが、実家は佐賀県の田舎町にある臨済宗の寺だった。寺の三男である彼は養子に来た。幸代は住んでいる福岡から汽車で2時間足らずの夫の実家には夫に連れられ結婚後3度行った。古いその町は新しい国道からも外れた細長い町だった。旧道はやたらと曲がっていた。その両側は軒の低い格子造りの家が並んでいた。その軒の下や外からも見える中庭に白いそうめんが横に広く滝のように干してあった。この町はそうめんの産地であった。旧道が鋭角に曲がったところに高いイチョウの木を旗印のように持った大屋根の針葉樹があった。それが夫の実家だった。夫の父親の住職は横幅の広い背の低く見える人だった。寺には2人の若い僧と小僧さん1人とがいた。この付近では古い臨済宗の寺だった。長男は坊さんになるのを嫌って近くの町で菓子の製造業をしている。次男は高校の教師になっている。舅にあたる65歳の住職は人がよくてのんきであった。本堂も大きく裏の墓地も広かった。境内に大きなイチョウの木があるのだが、墓地にも小さなイチョウの木があった。その両方の梢には胸の白いカラスのような鳥が泊まりに来た。この辺では朝鮮鳥と言っているが、カササギであった。舅の住職は北陸生まれの幸代にこの辺の郷土史や地理を話した。それは結婚して3年目の年だったが、久しぶりに夫の実家に帰ってみると、寺では葬式が始まっていた。幸代はこれまで何回かここに来ているが、葬式にぶつかったのはその時が最初だった。臨済宗の同士は荘厳な装いをしている。金襴の高い帽子をかぶり、紫の敷絵、金襴の袈裟を身にまとい、極力に腰掛けている。幸代は寺の庭に遠く立って本堂の葬式の進行を見ていた。 やがて住職が極楽から立って仏前に進んだ。あら、お父さんはずいぶん背が高く見えますね。幸男はそばに立っている夫に言った。帽子をかぶっとるからやろうな。夫も本堂の内をそこから覗きながら言った。仏教でもあれを帽子というの？言うとも、明治の初めに外国からシャッポが輸入されたばってん、適当な訳語がなかったけん、禅宗の帽子の名を借りたとたい。物知りね。親父の受け売りたい。あれで帽子の高さが15、6センチくらいあろうや。それで背の低い親父も立派に見える。夫は声を出さないで笑った。年を取った坊さんというのはみんな背が低いのだろうかと幸男は思った。幸男がそう考えたのは、7年前北陸の田舎の分家に来た徳蓮寺の住職新天のことだった。新天は年寄ったというほどではないが、背が波より低い方だ。あれは若い時からだろう。症状とした秋の芝山形の岸を歩いていた新天の背の低さを目に浮かべた。どんよりと曇った空の広さが背景に大きかったから余計背が低く見えた。しかし幸男は新天のあの姿をずっと前、それも子供の頃に見たような気がする。芝山形の時もふっとそう思ったものだが、いまだにはっきりしなかった。夢の中だったかもしれない。しかし、徳蓮寺のあの神殿も、舅のように帽子をかぶったら、ずっと背が高く見えるだろうと思った。だが、徳蓮寺は神宗である。神宗ではあんな頭巾のような帽子はかぶらない。明くる朝、幸男が舅の部屋へ行くと、住職は白木の位牌を机の上に置き、そばに硯箱を揃えてお経の本を送っていた。今朝また近くの村に新仏のでけたの。戒名はつけてやらんばならんとたい。舅は説明した。それじゃあ墨をすりましょうか。
うん、頼む。
寺だけに硯は大きくて立派なものであった。幸男は住職が戒名を考えている間、これも大きな炭ですり始めた。上質な硯と見え、炭が吸い付くようであった。もうよか。舅は戒名が決まったと見え、筆を取って幸男がすったばかりの炭に穂先を浸した。白木の位牌には黒々と見事な文字が書かれた。漆のように墨色から香りが匂った。幸男は墨をすったことが何年間もなかったので珍しかった。それじゃまたお葬式ですか。
うん、病人が死ぬと続けざまばな。
住職の舅は忙しいのがまんざらでもない顔つきだった。2日の連休なので、その夜も幸男は夫と寺に泊まるつもりだった。田舎の町では行くところもなかった。夕方から散歩に出たが、すぐに行き詰まって寺に引き返した。栗に入る前に本堂裏の墓地に行ってみた。境内を仕切っている垣の低い門をくぐるとすぐ墓地なのだが、黒い墓石の暗いところに火を入れた提灯が二つ宙に浮いていた。気味が悪かったが夫と一緒だし、彼の実家が寺なので気持ちが悪いから引き返そうとも言えなかった。実際夫はもうその明かりのついている提灯の前を歩いていた。
二つの提灯は墓の両側に立てた竹の先に吊るされていた。その明かりが墓前の花や菓子などの供物を淡く照らしていた。墓は新しかった。
墓ができたので供養したんやろうな。
夫は幸男に教えた。幸男は形だけ手を合わせたが、夫の背中に隠れるようにしていた。やはり気持ちは良くなかった。丸い提灯は安物の白張りであった。風雨に破れてもいいのである。白い紙に何も書いてなく、火だけ灯っているのが明快を思わせた。
白張り提灯というのはやはり気持ちが悪いな。
と夫も同じ思いらしかったが、その次に何気なく冗談半分につぶやいた。
親父もこの提灯に墨で何か書いとけばよかろうに。文字を一字書いとくだけでもだいぶん違うやろな。
字でも気持ちが悪いでしょ。幸男は思った通りを言った。
そうかな。そうかもしれん。そんならこの家の門でも書くか。門ならよかろ。
夫は思いつきを言って笑った。幸男が後になって、あっと一人で声が出そうになったのは、この夫の言葉に思い当たることがあったのだ。夜布団の中に入って、横の夫の寝息を聞きながら、眠れぬままにさまざまなことを思っているとき、白張り提灯のことで言った夫の声が耳に戻ってきたのである。提灯に門。5つの時、両親を迎えに来た犯人は、丸に揚げ葉町の生田家の家紋入りの丸い提灯を持っていた。養父の話してくれたところによると、警察では本家も分家も全部探したが、どこも提灯は無事に数を揃えて残っていた。しかし寺の墓場には今夜見たように白張りの提灯が下がっている。供養のためだから破れても構わない安物である。徳蓮寺にもああいう供養の白張り提灯が境内裏の墓地にあったのではあるまいか。警察は墓場の提灯までは気がつかない。この寺のように徳蓮寺にも硯はあった。坊さんは提灯に丸に揚げ葉町の門を書くことができる。たとえ上手でなくとも本家の病人の急変に動揺している人間の目はごまかせたろう。犯人は背が低かったかもしれない。しかし彼は釣り鐘マントを着てその頭巾をかぶっていた。頭巾は三角形をしている。頭の上に別なものを乗せその上から頭巾をかぶせると頭巾は三角形の尖った先をピンと張るから隣のおふさおばさんの見た嫁には背の高い男に映ったに違いない。ちょうど背の低い舅が儀式用の金襴の帽子をかぶると見違えるほど高く見えたと同じにである。帽子は15、16センチの高さというが、マントの頭巾もそれくらいはあろう。額にかかった部分を別としても10センチ以上は十分に高く見える。犯行の夜、徳蓮寺では法恩講の終わりの晩で、住職も小僧も団と総代の接待に疲れて熟睡していた。その寝入り花に院代が寺を抜け出たとしても気づかなかったに違いない。住職の絵会は酒に酔って寝ていた。 幸代は田舎の分家の年寄りが不用意に言ったことを思い出した。新天さんも今は年取ったが、若い時は女のことで。それは新天が徳蓮寺の院台の時だったのだろう。すると突然夢の中のことが出てきた。幸代が母の背に追われてどこかの道を歩いている。母のそばには父ではない男が前かがみに歩いていた。その男に母はぴたりと寄り添っていた。やはり夜で、遠くに人家の火が小さく見える野道であった。あれは夢なのか、実際の出来事だったのか。あの地方の人々は警察の聞き込みに対して口が固かったという。山芋掘りの鉄棒は警察で調べた以外にまだ持っていたものがあったのかもしれない。幸代は暗い天井に這う太い針をいつまでも睨んでいた。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ついに最終話が、はい、終わりましたが。
終わりましたね。はい。
実際でもそんなにすっきりした、うん、結末ではないですね。
そうですね。犯人はだろうなで、
ね、ですね、
終わりますし。
でこれは事件が起こってから20年経ってますね。はい、25歳。計算
してくださ
った。そうなんですよ。ずっとそれ計算してて、
はい、ありがとうございます。はい、
で今はね、時効っていうのがなくなったんですけども、うんうんうん、もうこれは迷宮入りですっていうことなので、うん、
はい、
まあ、今から多分この幸代ちゃんが分かっても、うん、もうこの新天は罪に問われることはない。
ないと思います。
っていうことですね。はい、新天で勝手に言ってますけど。
いやいやいや。
でもまあ新天が、ね、でもこれすごいですね、この新天の、なんていうのかな、この図太いっていうか、
うん、
このまんまと殺しておいて、
はい、
これこの新天さんは、この徳蓮寺の、
今住職、
住職さん、は
い、な、住職までなっちゃった、
なってしまって、はい、で、あの村人からは住職さんとして慕われている、
う
ん、
そうですね、
ということですよね。はい、こんな恐ろしい村に住んでいる人たちの身にもなってくれよと、はい、いうことですけど、でも住職として安穏と暮らしているということですよね。
そうですね、
ね、
もうね、普通に自由に行き来してますし、
うんうん、
あの田舎に帰った時にはお茶までご馳走になって帰っていくという、うん、
だけど、はい、この新天さんも今は年を取ったが若い時は女のことでって噂しているおじいさん、
は
い、
ええ、
この人知ってないかいと。
ね、ええ、多分村ほとんどの人は知ってるんじゃないでしょうか、ね、
新天さんのことも、ええ
、はい、
知ってますよ、
はい、そして衝撃的に美奈子と関係があったかもしれない、はい、ということ
も、これも知ってますよね、だって女のことでって言ってるっていうことで、その中の、ま、何人あったのか分かんないですけど、そのうちの一人が美奈子さんですっていうことも絶対知ってますよね、
おそらく。
でそれでいろんな人に聞き込みされても、いやそんなって言ってるってことですよね。で山芋の掘るのも鉄棒も、いやーって、
隠してるというか、
うんうん、 だからどうしてもそこからは、出てこなかったってことですよね、は
い、そうですね。
だから村中で隠蔽していて、うん、でなんなら怖いことに村中の人が犯人も知っている、
うん、かもしれない。
知っているのに住職さんで、はい、まあ、お葬式だったなんだかだったら来てもらって、はい、ありがたがって聞いている、
はい、
怖い。
まあね、そういう地方職を松本清張は書きたか
ったん
でしょうね。その団結っていうもの、うん、きっとこういう悪い寺は寺で町はそんなないと、ま、ないと思うんですけど、その団結する住民たちの気持ちっていうのをこう出すのに極端に書くとこうなるんじゃないかなっていう、その独特の地方色を物語として書きたかったのかなと思ったり、
まあね、そういう理解が一番正しいんですし、うん、まだ納得できる。でもなんとなく私も両親は軍部の出身なので、ひょっとしてこういうことあったんじゃない、いや殺人事件とかっていうのはなかったかもしれないですけども、村中でこの村中のことをこの隠蔽するっていうか、よそ者から隠すっていうような考え方っていうのがひょっとしてあったかもしれないなと思うような風習があります。
覚えが終わりですか。
お葬式ですとか、まあ、そんなにねずっとその、はい、両親 の、 出身地に住んでいたわけではないんですけど、はい、まあ、何かことあるごとに行くごとに、
はい、
村の人とか集まってこられるような会話とかを聞いていると、はい、なんだか異質なものがあるなっていうのは感じていたので、今この小説を最後まで聞いて、はい、日本の風土っていうか、まあ、多分ねこの幸男ちゃんが養子にもらわれた九州の方のは、はい、のんきな住職さんですって書いてあったので、はい、そういう村ではないのかもしれないですよ ね、
うん、 そ、 うですね。なんかそうめん、あ、だからそうめんのことをわざわざ書いてるのかな。そういうだから外と開けてるつながってる町ですよね、そうめんの。
なるほどなるほど、なるほどなるほどなるほど、
ね、あ、今ちょっとそれ思いつきで言ったんですけど
でもね、これ何回も読むと、はい、読むごとに、はい、新しいことが出てくるようなね、
はい、
小説ですよね。
読み解きが面白いというか、
なので、まあ、今私が思ったことを言いましたけど、はい、もっといろんな違った意見を出してくださる方がいらっしゃるのではないかなと思いますので、うん、はい、もう今最後まで読んでいただいたので、はい、ちょっと皆さんのご意見を聞いてみたいなと思います。
はいはいはい、ぜひぜひ
どうぞ、ね、はい、聞かせていただきたいなと思います。はい、今日は直子さんに家紋最終話を読んでいただきました。どうもありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、ね、この重厚なミステリーを読んでいただきましたけど、直子、はいはい、さんここで、はい、この一言で、はい、この作品読み終えた感想を教えていただけますか。
そうですね、はい、面白い構成だと思いました。
あ、構成が面白い、
はい、いろいろわからないことがいっぱいあって、うんうんうん、でも全体の真実は、うん、実は神殿と村の人だけが知っているという
なるほど、その構成が憎いなということですね。わかりました、ありがとうございます。皆さんもそんな感想じゃないかなと思います。またね、違う作品もお披露くださいね、はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。